マタイの福音書の第11章、今朝はタイトルをキリストに何を期待するのかというタイトルをつけました。この箇所最初読んでいくとですね、分かるんですけれども、イエス・キリストがバプテスマのヨハネについて教えておられる箇所であるわけです。バプテスマのヨハネというのは以前マタイの3章のところでも登場して学んでいたんですけれども、彼はイエス・キリストが来られるということを予言し、そして御国の福音を伝えた人であったわけです。まあ、預言者、旧約聖書最後の預言者と言われている方であります。彼のメッセージは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、これが彼のメッセージであったわけです。天の御国が近づいた、そこにはメシアとして来られるお方がもうすぐなんだという、そういうメッセージが含まれているわけです。彼らは荒野へ出て行って悔い改めのバプテスマを授けました。そして彼のところにイエス・キリストが来られた時に、彼は見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ってですね、イエス・キリストのことを理解し、そして彼はイエス・キリストに水のバプテスマを授けたわけです。そしてここで11章になると、再びこのバプテスマのヨハネの話が出てくるわけですけれども、その理由、背景はどうしてかというと、イエス・キリストが十二弟子を選び、使徒として任命されて、そして使わされていったわけですよね。まさにイエス・キリストの働き、宣教が本当に広がっていった、拡大していったわけです。しかしそれと同時にですね、多くの人々の心の中にこの疑問が生じてきたわけです。疑問が増えていったと言ったらよいでしょうか。どういう疑問かというと、イエスという人は本当にメシアなのだろうかという疑問が多くの人々の心の中に増えていったわけです。イエス・キリストにとってはまさにマナ弟子というか、一番弟子と言ったらいいでしょうか。バプテスマのヨハネでさえその獄中においてイエス・キリストのことを疑うようになっていったわけです。ですからこのことは大問題になったということになるわけですね。まず2節と3節をお読みしたいと思います。マタイの11章の2節と3節をお読みいたします。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。ここにはまさにバプテスマのヨハネの疑いの気持ちが表されているわけです。なぜヨハネはそういうふうに疑っていったでしょうか。その理由を私は3つ考えられるなと思って、前の方にも書いておきましたが、その理由の一つとしては、まずイエス・キリストは王となるはずでしょう。イスラエルの王として君臨されるはず、そして世界を治め支配されるはずなのに、どうして未だにエルサレムに登らず、こんなガリラヤのような田舎の町で働きを続けておられるのか。そういう疑問がバプテスマのヨハネの思いの中に生じてきたんでしょう。彼がメシアであるならば、どうしてすぐにイスラエルの王としてその地位を、その権威を主張されないのか、そういう疑問を持ったわけです。二つ目は何かというと、囚われ人を解放するはずなのにということだったんです。この時バプテスマのヨハネは牢獄に囚われておりました。もしイエスがメシアであるならば、預言者イザヤによって語られたところの囚われ人に解放を告げ知らせる方であるはずだ、そうであるならば獄中に囚われていたヨハネはもうすぐ自分はイエス・キリストによって解放されるはずだという、そういう思いを持っていたんじゃないでしょうか。それは預言の成就として彼はそういうふうに信じていたんだと思います。 囚われ人は必ず解放されるはずだ。でも未だに自分は牢獄にいて解放される気配もない。疑問に思ったんだと思います。そして3番目としては、弟子たちの報告が悪いことばかりだったというのも大きな原因だっただろうと思うんですね。少し前の学びの中で、バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところに来て質問したんです。どうしてあなたとあなたの弟子たちは断食をしないんですか、と言ってね、質問していったんです。その時にイエス様は、花婿のお祝いをしている人たちはどうして断食しようかと言って、答えていかれたんですけれども、おそらくバプテスマのヨハネの弟子たちはそのイエス様の答えをよく理解しなかっただろうと思うんです。そのためにヨハネのところに報告に行った時に、おそらくこの偏見に満ちた報告だけをしたんじゃないでしょうか。このイエス・キリストという人は断食もせず安息日の規定もないがしろにしているし、酒税人や遊女たちと宴会を開いてばかりいる。そんなふうなことを弟子たちはヨハネに伝えたんだと思います。おそらくそれだけを聞いたら、バプテスマのヨハネは本当にこの方がメシアなのだろうかと疑うに十分な、状況証拠であったと思うんですね。バプテスマのヨハネの弟子たちが報告したのは本当に偏見に満ちた報告だけだったんですね。正しい情報が伝わっていなかったわけです。ですからイエス・キリストは弟子たちに対して正しい情報を伝えてくださいとお願いするんです。どういう情報かというと、それが4節から6節の御言葉ですね。4節から、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。正しい情報を伝えてくださいということをお願いするわけです。正しい情報を、伝えていただくということは私たちにとって大事なことだと思います。私たち社会の中にあって争いが起こった時にですね、一方の話だけ聞いてて判断していたら、それは片手落ちと言われますよね。事の真相を私たちははっきりと見ることができません。争いが起こった時には両方の立場の人の話をよく聞いて、その上で判断しなければならないわけですよね。私たちがクリスチャンになる前どうでしょうか。キリストについて聞いていたことはほとんど偏見に満ちたものばかりだったわけですよね。私たちにキリストのことを教えてくださる、学校の先生たちはほとんどはクリスチャンじゃない人たちです。神様も信じてない、キリストも信じてない人が偏見に満ちた思いで私たちにイエス・キリストの歴史を伝えるわけですよね。私たち学んだのは本当にまさにキリスト教の歴史と概論だけしか私たちは学校で学ばないんです。それはほとんど正しい情報じゃないんですね。そこに救いのメッセージはありません。一般の人たちが教えるキリスト教というのは福音が削除されたキリスト教なんです。ですからそれは本当の意味でキリスト教ではないんですね。でもある時に私たちはイエス・キリストを信じている人から話を聞くわけです。聞いたわけです。その話は学校で教えてくれるキリスト教もどきの話とは全く違う事実なんです。どういう事実かというと、キリストは十字架で死んでいなくなったのではないという事実です。イエス・キリストは墓の中から3日目によみがえられて今も生きておられる主であるという事実であります。 永遠の命が約束されている福音のメッセージをキリストを信じている人たちから私たちは教えていただいたわけです。ですから真理を知るためには正しい情報が必要ですね。正しい情報を伝えてくれる人が必要なんですね。イエス様はヨハネの弟子たちに正しい情報を伝えてくださいとお願いしました。そして彼らが、ヨハネのもとに立ち去った後にイエス・キリストはこのバプテスマのヨハネのことについて群衆に話をされていかれます。それが7節から14節、少し長いんですけれども、少しだけお読みしましょう。7節からですね。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます、出なかったらなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか、その通り、だが私が言いましょう、この預言者よりも優れたものをです。この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。イエス・キリストはこのバプテスマのヨハネのことについて説明していかれます。どういう人であるか、私はここに前の方に4つのことを書いたんですけれども、一つは彼は預言者だということを言ってるんですね。預言者であって素晴らしい預言者であるということを彼はイエス様は教えておられるわけです。このバプテスマのヨハネは足のようにですね、風が吹いてなびくような、そういうようないい加減な人ではなくて、しっかりと真理を保っている素晴らしい預言者だってことを言ってます。宮殿なんかに住んでいるのではなくて、贅沢な生活をしているような人ではなくて、本当に預言者として命を懸けて神の言葉を述べ伝えている立派な預言者であるということをイエス様はおっしゃってるわけですね。二つ目は何かというと、彼は預言者より優れたものですということを言ってるんです。預言者より優れたもの、その理由は何かというと、彼は旧約聖書の中で預言されていた人ですと言ってるんです。ですから預言して預言されて生まれてきた人、生まれるべき人であったというんです。その働きはメシアが来られる準備をする人であると聖書は定めている。マラキ書の、ね、3章1節の御言葉をここで書いてあるわけですね。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に使え、前に備えさせよというふうにマラキ書の中でこのバプテスマのヨハネが預言されていた。そういう預言者なんだ、預言者よりも優れた人なんだというふうにイエス様はおっしゃっています。3つ目は何かというと、彼は人の中で最も優れた人だと言ってるんですね。女から生まれたものの中で最も優れた人であるとイエス様はおっしゃいました。つまり旧約聖書の中での有名な人たち、私たちはたくさんの名前上がると思いますね。まず上がるのはアブラハムかもしれません。あるいはモーセかもしれません。いや、ダビデだという人もあるかもしれません。イエス様は彼らよりもこのバプテスマのヨハネの方が立派です、偉大ですと言ってます。素晴らしい人です、優れた人ですと言ってるんですね。どうしてかなと思う人もいるかもしれません。ユダヤ人にとってはアブラハムこそ私たちの父だと言ってですね、アブラハムを尊敬します。でもイエス様はこのバプテスマのヨハネこそ最も優れた人だと言ったんですね。これは以前にもお話したんですけれども、ヨハネのことについての記事っていうのは本当に少ないんですけれども、聖書の中に出てくるヨハネの言動を見ていくと、このバプテスマのヨハネがどれほど優れた人かということが分かってくるんです。彼は何の奇跡も行いませんでした。けれども彼はただ説教によって多くの人々を導いたんです。彼の説教によって エルサレム、全ユダヤ、ヨルダン川沿いのすべての地域の人たちが彼のもとに来て水のバプテスマを受けたと聖書を教えているんです。それは素晴らしいことだと思いますね。本当に説教だけで、メッセージだけで人々を悔い改めに導いた、そういう偉大な人でした。けれども彼は言ってるのは、私は荒野で叫んでいる声にしか過ぎない、私は後に来られるキリストの靴を脱がせてあげる価値もない、そういう人間だと彼は言ってるんです。本当にへりくだった人ですね。謙遜な人です。謙遜というのは本当に難しいことだと思いますね。謙遜な人になりなさいと言われるときに、それは難しいことですね。なぜなら私たちがですね、自分は謙遜だと思った瞬間に私たちは高慢になっているわけですよね。ですから謙遜になろうとするときに、自分は謙遜だと思ってしまったら、もう私たちはそこで失敗、高慢になっているわけですから、謙遜になるということはいかに難しいことかと思うわけです。11節ではイエス様は、でもこのヨハネよりも天の御国に入る人の方が優れているんだということを教えてますね。まあ、ここで天の御国に入る人っていうのはどういう人かという解釈は難しいんですけれども、この中に私たちクリスチャンも含まれているということは間違いがないでしょう。では私たちクリスチャンはどうしてこのバプテスマのヨハネよりも優れているんでしょうか。バプテスマのヨハネよりも素晴らしいメッセージをみんながしたんでしょうか。バプテスマのヨハネよりもクリスチャンたちは人々を導いたんでしょうか。もちろんそういう働きにおいては私たちはバプテスマのヨハネよりも劣っているかもしれません。でもイエス様は言っているのは、私たちはキリストを知る知識においてバプテスマのヨハネよりも優れていますね。なぜならもうすでに十字架にかかってよみがえられたイエスキリストを私たちは知ってますから。ですからバプテスマのヨハネよりも知識においては優れています。また聖霊様をいただくことによって神様からの特別な特権と祝福をいただいている、その部分においてはヨハネよりも優れていると言えると思いますね。ただヨハネは本当に伝道によってこの天の御国に入ろうとする人たちが増え続けているということをイエス様は認めておられるわけですね。4番目のことをですね、来たるべきエリアだというふうにイエス様は教えました。彼は来たるべきエリアだと。それはマラキの4章5節の御言葉なんですけれども、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと預言がありました。エリアが再び来るんだという預言、このエリアがヨハネですよとおっしゃってるんです。エリアという預言者について以前もねメッセージしたんですけれども、彼は、もちろん預言者でありましたけれども、紀元前870年頃に活躍した預言者でした。彼は、祈って天から火を呼び、そして祭壇を焼き尽くした、そういう預言者でありましたから、炎の預言者と呼ばれる人であるわけですね。で、彼の生涯は特別な結末でした。死を経験することなく彼は天に上げられたと聖書は教えてます。14節でイエス様がですね、あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのですと言われてるんです。あなた方が進んでこのバプテスマのヨハネを受け入れるならば、この人はエリアなんですよ。つまり条件付きなんですね。もしユダヤ人たちがこの時にみんなこぞってですよ、このバプテスマのヨハネを受け入れ、彼のメッセージを信じて悔い改めたのであったならば、イエス・キリストはすぐに王国を始めることができたわけです。そして彼はまさに、ヨハネはまさにエリアであったわけです。けれども私たちは後の歴史を知ってますね。歴史は違う方向へ進みました。 ユダヤ人たちはヨハネのメッセージを聞き入れずに、来られたキリストを十字架につけて殺してしまったんです。ですからバプテスマのヨハネはエリアになれなかったというのが実際の歴史であったんですね。メシア王国の預言と同じように、このエリアの預言も教会時代の後に延期されてしまったわけです。だから将来この教会の時代が終わるときに再びエリアが来るわけですよ。そのエリアはバプテスマのヨハネのような人ですね。力強いメッセージをするでしょう。そしてキリストの再臨のためにあなた方は悔い改めなさい、主が通られる道をまっすぐにしなさいというメッセージをするはずですよね。これは後に延期されたということなんです。15節に行きたいと思います。15節、耳のあるものは聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ここでイエス様は耳のあるものは聞きなさいと言われています。まあ、つまりしっかりと聞きなさいよというメッセージですね。今から私は大切な真理を話しますよということなんです。でここで讃えられていることは、その時代の人々の救い主に対する態度を示しているんですね。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。何を言ってるかというと、はい、皆さんちょっと頭の中でイメージしてください。一人の子供が、友達に対し、集まっている友達に言うわけです。今からみんなで結婚式ごっこをしようと言ってね、友達に呼びかけるんです。そして、結婚式ですから笛を吹いてお祭りのような雰囲気を出してあげるわけです。けれども他の子供たちは全然それに乗ってくれずに、誰も踊ってくれなかったんです。それに対してですね、その言い出しっぺの子供が文句を言うわけです。どうして君たちは踊ってくれないのか、結婚式ごっこをしようと言ったのにどうして踊ってくれないのかと言って文句を言うわけです。次にですね、その子供が他の友達に対して言うわけです。葬式ごっこをしよう、ね、そして、自分は弔いの歌を一生懸命歌うわけです。けれども周りにいる友達はみんなですね、加わってくれず、誰もその弔いの歌を聞いて悲しんでくれなかった。そこでまた文句を言うわけです。どうして君たちは悲しんでくれないのか、僕は一生懸命やってあげてるのにと言って文句を言うわけです。何を言ってるかというと、自分の思い通りに他の人たちが動いてくれないと人は文句を言う、そういうわがままな人間たちであるということをここで言ってるわけです。バプテスマのヨハネが来て食べも飲みもしないのを見ると、人々はあいつは何も食べない飲まない、あれは悪霊に疲れているんだと言っている。次にイエス・キリストが来て今度は食べたり飲んだりしていると、人々はまた文句を言うわけです。あれは見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言って文句を言ったわけです。つまりエリアが来ても文句を言い、キリストが来ても文句を言って受け入れない。どうしてか。それは自分の思い通りのメシアじゃないから、自分のイメージ通りのメシアじゃないから、イエス・キリストのことを受け入れないということなんですよ。自分たちの考えていたメシアはすぐにユダヤの王国を打ち立てて、ローマ帝国を打ち滅ぼして人々を幸せにしてくれる、自分を幸せにしてくれる、そういうメシアを私たちは待ち望んでいたんだ。なのになんだイエス・キリストは、 罪人と一緒に飲んだり食ったりして、どうしたことか、そういうこの批判であったわけですよね。全くの期待外れ、全くの思い通りのメシアでなかった。イエスという人は本当にメシアなのだろうかと、人々はイエス・キリストにつまずいていったわけです。私たちは今、イエス・キリストが十字架にかからなければならなかったということを知っています。それは私たちの罪の贖いのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んだということを知っているからですね。そして蘇られたこと、今教会時代が始まったこと、今私たちは今教会時代に住んでいることを私たちは知っています。そしてイエス・キリストが再び再臨される、その約束を知っているわけです。ですから私たちは、まあ、聖書の真理から言うならば、本当に特別な幸せな時代に生きているものですね。本当に素晴らしい時代に私たちは生きていると思うんです。恵みが多すぎる時代だと思うんですね。ですから、まあ、生ぬるい信仰にならないように気をつけなければならないですね。わがままな信仰を持たないようにということが、このイエス様のメッセージに含まれているわけです。皆さんはどうでしょう。あなたは何をキリストに期待しますか。あなたはキリストに何を期待していますか。もし私たちが自分の幸せばかりを追い求めてキリストに願っているならば、その人は必ずイエス・キリストにつまずくんです。なぜなら自分の幸せばかり続くことがないからですよ。先週は十二使徒に対するイエス様の言葉を学びました。それは本当に厳しい言葉でした。私は剣をもたらすために来たのです、自分の十字架を追って私についてきなさい。そのイエス様のメッセージは本当に本当に厳しい言葉であったわけです。ですから私たちは、キリストの苦しみを覚えて、そして本当に願うべきことを願う必要がありますね。自分の幸せばかり求めていたならば必ずつまずくということを、ぜひ今日の聖書箇所から学んでください。わがままな信仰にならないでいただきたいと思うんです。クリスチャン一人一人もキリストが来られる準備を委ねられているんです。バプテスマのヨハネはイエス様の準備を、イエス様が来られる準備をしました。私たちもその準備を委ねられています。皆さんはイエス様が来られる準備をしているでしょうか。イエス様が再び帰って来られる時のための準備をしているでしょうか。その準備というのは、ヨハネがしたように福音を伝えるということですね。もう2週間後に私たちはクリスマス集会です。キリストが天から地上に下られた日を記念して本当に喜び祝う日です。教会はその中で特別集会をして、それを一つの伝道集会になるわけです。伝道の良き機会なのですから、ぜひ祈りつつ私たちは準備したいと思うんです。イエス様が再び来られるということを信じて、私たちは伝道し、イエス・キリストが再び帰ってこられることための準備をしていきましょう。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉を感謝をいたします。今朝もイエス様の言葉から私たちは深い反省と、また悔い改めを求められるものであります。生ぬるい信仰ではなく、熱いか冷たいかであってほしいと御言葉にあるように、私たちはキリストの言葉に熱く、そしてキリストの言葉に従っていきたいと願うものであります。どうぞ主よ、私たちにその思いを、その決心を与えてくださいますようにお願いいたします。また2週間後には クリスマス集会を控えております。今朝の御言葉を覚えつつ、キリストがこの地上に来てくださった日を覚え、それを喜び祝うとともに、再びイエス・キリストが天から降りてこられ、私たちの救いのために来てくださるその時を待ち望みつつ、その準備をしていくことができますよう、一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。